こんにちは。和精油のある暮らしを叶えるラジオコミューです。この番組は日本の植物から生まれた和精油を通して忙しい毎日の中でも心や体をちょっと整えるヒントをお届けしております。和精油って聞き慣れない言葉かもしれませんね。日本の森や草花、例えばヒノキや杉、柚子などから香りのエッセンス、つまりエッセンシャルオイルを取り出した国産の精油のことです。アロマセラピーに広く活用できるのでおすすめですよ。香りを感じることは暮らしの中で深呼吸のスイッチを入れること、眠れない夜や気持ちが張り詰めた日にもそっと香りを添えるだけでほんの少し心が柔らかくなるんですよね。そんな香りとともにある暮らしを一緒に叶えていきましょう。今日のテーマは黒文字とインフルエンザの季節の心構えということで、この季節、学校でも職場でも学級閉鎖とか体調不良という言葉がですね飛び交ってますよね。もうそんな中で私自身がどうやって香りに助けられているか、そして今募集中の、今度行うユズポマンダー作りのワークショップのことなども交えながらですねゆるっとお話ししていこうと思います。いやもう本当ですね、学校からお知らせのメールが届くたんびに結構今戦々恐々としておりまして、何年何組でインフルエンザが大量に発生したので学級閉鎖になります、何年何組で学級閉鎖になりますっていうのがですねだんだん違う学年から同じ学年になってきてね、ついに隣のクラスまで学級閉鎖来たわっていう感じがしますね。そんなお知らせが来た後にですねうちの息子も熱を出したんですよね。なのでしまった、これインフルやられたかなって思ったんですよ。ところがどっこいね、このインフルの猛威の中にですね普通の風邪をひいたらしいすぐに回復してもう元気になっちゃったんですけれども、もうね私がこの仕事をしていると結構一人で EC オーナーをやっているんですよね。そうすると誰も代わりがいないんですよ。仕事仲間というのがいないの でしかもワンオペで育児をしているとですね、私が倒れると息子の家族が誰もいない状態になるんですよね。でそうすると自分が倒れたら終わりだなっていうのが常にあるんですよね。だから冬の間とか、私がですね倒れたらなかなかできないような予定っていうのはですねなるべく入れないようにずっとしているんですね。本当は全国津々浦々ねポップアップショップで巡り巡っていけたらいいなとか思うんですけれども、いかんせん小さい頃からですね体が丈夫な方ではないということで、なかなか無理のあるようなスケジュールは組めないなというふうに自重しながらですね仕事と家庭のですね切り盛りをしております。でも皆さんどうですかね、ついつい無理しちゃってませんか。大事な仕事が入ってしまうと無理してでもやっぱりこれをやりきってしまわないといけないなっていうような責任感が強い人ほどねついつい頑張りすぎてしまうとは思います。今日はですねそんなちょっと無理しがちな方でもですね簡単に実践できるような香りに関するお話をしていこうかなと思っております。はい、先ほどもねお伝えしましたけれども、本当にインフルエンザが爆発的な流行を見せていて、もう本当に先々週あたりからですかねドーンとインフルエンザの患者数が増えちゃって、学級閉鎖のお知らせがポコポコと届くようになりました。皆さんの地域ではどうでしょうか。今週に入りますとそのお子さん同士の感染でそれが家庭内感染のフェーズに入っていて、親御さんがですねお子さんからもらっちゃって、で職場にインフルなんで休みますっていう連絡が入り始めているそうなんですよね。であとは職場の人たち同士でですね感染しちゃって結構ね大量に休まないといけないような状況になっている職場もちらほらと現れているそうです。もう日々電車で通勤している方なんかも、もう避けようのない空間、人が密集した空間でぎゅうぎゅう詰めになってですね動けないという状況なので、3密を避けてってコロナの時にめっちゃ言われててですね密集するなと言われていても無理なもんは無理ですよね。 そんな時に、皆さんはですね、どのような対処をされていますでしょうか。私はですね、そういう時にまずマスクをつけるっていうのは前提なんですけれども、ただマスクをつけるのではなくて、これはアロマセラピストとして割と普通にやることなんですけれども、マスクに精油をちょっとつける、もしくはアロマスプレーをマスクの外側に振りかける、あるいは私がやるのは芳香蒸留水をマスクに吹きつけるとかですかね。で、この時期に関しては特にインフルエンザが猛威を振るっているということなので、私が第一選択として選ぶのは、日本の、ね、和精油の中でも黒文字という種類の精油なんですね。で、この黒文字に関してはですね、いろいろと面白い研究が出ていまして、結構何度かね、この音声メディアであったり YouTube だったりブログだったりとかでも取り上げてるんですけれども、黒文字のですね、香りの成分によってインフルエンザウイルス増殖抑制作用があるという実験結果が出てるんですね。へーと、黒文字って何っていう方もね、いらっしゃるかなと思います。黒文字自体はですね、無印良品さんが昨年の秋冬シーズンかな、黒文字ブレンドという名前で、アロマオイルと言った方がいいのかな、エッセンシャルオイルのブレンドなのかアロマオイルなのか、ちょっとなんかね、そこまで内容を詳しく知らないので何とも言えないんですけれども、芳香浴用のブレンドのオイルを出されていて、あと、ルームスプレーもですね出されていました。ルームスプレーはですね、ちょっと先日なんか雑菌が混入してるから全体的に60万本合わせてなんか回収対象になったっていうあれの中の一つではありますね。で、その黒文字ブレンドっていうのを出したということですね、この日本産の天然精油を扱っている和精油の業界からですと、無印で黒文字出したのみたいな感じだったんですよ。で、黒文字ってそれまでなんかあんまりアロマセラピー界でもメジャーではなかった香りなんですよね。これは日本産の精油の中ではとても有名な精油で、っていうのも、私がですね、個人的に黒文字のことをですね、和精油界のデキスリ君って呼んでるぐらい、いろいろとオールマイティに使える香りなんですよ。黒文字に関しては結構その香り自体は穏やかな甘みのあるお茶みたいな落ち着きのある香りなんです。で、その原料となる木に関してはクスノキ科の木で、クスノキとは全然違う香りがしているっていう感じですね。クスノキってすごいスーッとした香りがするんです。でもそうじゃなくって、黒文字は穏やかな、もうスーッて嗅いだら落ち着くっていうような香りがするんです。香りとしては海外の精油と比べるとローズウッドに似てるってよく言われるんですね。で、あとなんか日本だとですね、茶道がありますよね。で、その茶道でお茶菓子が出される時に添えられている木のナイフのようなものがありますよね。あれが黒文字なんですよね。黒文字の木には抗菌作用があるから、そういうお菓子の用事としてですね、使われているという背景があります。で、この黒文字の木なんですけれども、その抗菌作用だったり、いろんな作用をですね、持っている芳香成分、つまり香りの元ですね、これをたくさん含んでいまして、で、その大体半分近くだったり、40% 程度だったり、リナロールという芳香成分が含まれています。これがですね、すごいなんかこう穏やかな、落ち着かせてくれるようないい香りがするんですね。で、そんな黒文字の香りの成分をですね、いろいろ研究をしていくと、本当にたくさんの作用が認められていて、で、日本では黒文字研究会なるものも発足しているぐらいですね、この黒文字という植物を使っていろんなことに応用していこうって研究している人たちがたくさんいるということなんですよね。 て、その数ある実験の中の一つなんですけれども、陽明酒造さんが行った、クロモジエキスの実験ですね。精油ではなくてエキスではあるんですけれども、このクロモジエキスがですね、インフルエンザウイルスが増えるのを抑えるという作用があるよというのをですね、突き止めたんですね。このウイルスっていうのは細菌と違ってですね、単体では増えられないんですよね。細胞の中に入って初めて増えることができると。でその増え方がですね、爆発的なので、インフルエンザとかだとですね、まあ感染をして発症するとですね、爆発的にこう増えるから、いきなり高熱がガーンと出たりですね、体中が痛いよっていう炎症が起こりまくったりするということなんですが、このインフルエンザウイルスが細胞の中に入るときにですね、鍵と鍵穴みたいな関係のがあってですね、ガチャッと開けて入っていくみたいなイメージを持っていただければいいんですけれども、その鍵穴にですね、先に鍵をぶっ刺してしまえというのがですね、クロモジが持つ芳香成分の力でですね、先に埋まっちゃってるから鍵開けられなくなるんですって。だからこう細胞の中に入れなくする作用があると、体の中にウイルスがですね、入ってくるのはもう止めようがないというか、息をしてるだけでいろんな人からこうね、クシャンとかキョキョーとか言ってこう飛びまくっている飛沫からですね、体を守るのはですね、なかなか難しい。そこはもうマスクとか、なんかこう物理的にですね、遠ざけようと、なかなか入ってこないようにしようっていうところなんですけれども、それでも鼻の中とかですね、目とか口とか入ってしまうものは仕方がないんですけれども、それがですね、細胞の中に入って増えないようにする、それがクロモジの力なんですよね。で結局その体の中に入ってきても増えられなければ、単に自然免疫の方でですね、私たちが普段風邪の菌とか、やっつけてるわけですか、風邪の菌ですって、ウイルスね、風邪のウイルスとかもやっつけてるような、この自然免疫、白血球さんたちですね、働く細胞でいうと、白血球さんとかマクロファージさんとか、あの辺ですね、が戦ってくれて、自然にこう排出していってくれるというわけで、数をかなり減らしていけるんです。どんどんどんどん増えるのが早いのか減るのが早いのかっていうので、発症してしまうか発症せずに、感染したけど発症せずに終わるかっていう差が出てくるという仕組みだそうです。どうでしょうね、こうつらーっと喋ってきましたけれども、なんとなくイメージは持てましたか。でクロモジにですね、こういう働きがあるんだなということが、実験でですね出てますので、私がよくしているのは、冒頭の方でもねお伝えしたんですけれども、マスクにちょんとクロモジの精油をつけて、それを着用するということですね。すごいお手軽です。でマスクつけてるとやっぱりなんか中に匂いがこもってしんどいなとか、マスクつけるだけでちょっとなんか気分めいるっていうようなね感じのこともなったりしますけれども、マスクにクロモジの精油をですね、ほんの少しですねつけていただくだけで、香りがですねすごく柔らかくて落ち着くような香りなので、気分をですね落ち着かせてくれる働きもしてくれますね。であとはそのマスク、精油がなかったら、アロマスプレーの状態にしてあるものをですね、マスクの外側にシュッシュッとですね吹きつけていただいて、でそれをですね着用するとか、でこの精油をですね作る時にできる副産物で、芳香蒸留水というのがあります。芳香蒸留水ご存知でしょうか。アロマウォーターとかフローラルウォーターっていうような名前でですね販売されていることが多いんですけれども、精油を取る時にはですね、水蒸気蒸留法という方法で取るんですよ。すっごい平たく言ったらですね、蒸し器で蒸す、蒸した蒸気を集めて冷やしたら液体と油みたいにぷかぷか浮いてるところに分かれてくるんですよね。でその浮いてる部分が精油になって、で残っている液体の水みたいなところがフローラルウォーターになるというふうに考えていただければいいかなと思います。 で、精油じゃなくてそっちのお水の成分の方にもですね、結構水に溶けやすい香りの成分っていうのがですね溶けています。なので香り付きの水としてですね、いろいろ使い勝手がいいんですよ。で、クロモジの芳香蒸留水に関しては香りがですね華やかで結構使い勝手がいいので、まあ、これもですねそのままマスクにシュッシュッシュッとして、でそれを着用するというのもですねすごく手軽な方法だと思います。まあ、精油をちょんとつけるのも手軽なんですけれども、芳香蒸留水だとなんか同時にね加湿ができるような感じがしていいですよね。まあ、あんまりびちょびちょ濡らして鼻まで覆ったら死にますけどね、そこは本当に危ない、呼吸困難になるから、寝てる間とかはちょっとね工夫してしないとダメですけれども、でもこの寝てる間っていうのも結構ミソで、このクロモジの香りをですねつけたマスクをですね、まあ、寝てる間も、口の部分を覆うような形で着用して寝ると、寝てる間についついですね口がポカンと開いて口呼吸をしてしまっている人とか、まあ、あとは単純にすごく乾燥している部屋で寝ている方とかね、どうしても口を開けて寝ると喉がですね乾燥して、ウイルスが感染しやすくなってしまうということなので、寝てる時もこのクロモジマスクをしてですね寝ていただくっていうのが結構ねおすすめだと思います。鼻はですね出しても大丈夫ですね。で、マスクにクロモジを振りかけてるのに鼻出してても意味あるのって思われるかもしれないんですけど、そこがですねアロマセラピーのいいところで、香りなのでマスクについてる香り鼻から結構吸ってるんですよね。だからねいい香りがします十分です。で、ただちょっと気をつけていただきたいのは、マスクにクロモジの精油をつけたりアロマスプレーを振りかけたり芳香蒸留水をかけたりということなんですけれども、そのですねかけたものつけたものがですね肌に直接当たらないようにしてあげてください。芳香蒸留水ぐらいだったら肌についてもねそんなに問題はないんですけれども、精油とかアロマスプレーだとですね肌にですね刺激が強すぎて逆にね炎症を起こしてしまったりとかしますので、うまくですね肌につかないようにつけてあげるといいかなと思います。はい、これがすごく一番簡単な方法かなと思います。お子様にもねしてあげられる簡単な方法かなと思います。直接マスクに精油をつけたりすると、お肌にねついてしまうかもしれないので、そういった時は例えば別のティッシュとかにですねちょこんとつけて、それを分厚く折りたたんで中のオイルがですね絶対にこう外に出てこないぐらいまでして、でそれを顎とマスクの間に挟んだりとか、あとはですね便利な絶対に裏に浸透していかないようになっている精油を垂らす専用のシールみたいなのがあります。ピタッとアロマっていう商品名で売られてたりとかしますが、いろんなメーカーさんからねマスク用シールみたいなのが出てるかなと思います。で、そのアロマ専用のシールをちゃんと使っていただいて、でそれをマスクにピタッとつけたりしていただくといいのかなと思います。で、あとはですね、クロモジに関しては、さっきのね、陽明酒造さんの研究は、クロモジエキスの研究でしたよね。ということはですね、クロモジ枝茶に関しても、ある程度ですね、ある程度は、同じように見込めるんじゃないかなと思ってるんですよね。別になんかそれで実証実験があったわけじゃないんですけれども、陽明酒造さんもそのエキスをですね効果的に摂取するのはどこがいいのかっていうのを考えた上で、喉飴にして販売しようということにしたんですよ。で、数年前からクロモジエキス入り喉飴っていうのが販売されて、それが結構コンビニでも扱われてて、冬の間すごい人気が高い商品なんですよね。なのでご自宅でなかなかそんなねクロモジのど飴作れないしっていう方と、あとコンビニに探してもあんまクロモジのど飴ないわっていう方はですね、クロモジのお茶をですね普段の生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。クロモジ枝茶はですね、うちは岡山県のアシタカさんのクロモジ枝茶を扱っているんですけれども、 不織布のバッグに枝だけが入ってて、でそれをですね1リットルのお水に入れて、で沸かすと、さっきも沸かしたんですけど、袋には10分程度沸かしてくださいって書いてあるんですけど、私の好みは15分ぐらい、ちょっと長めに煮出すっていうのが私流なんですけれども、で煮出して、で煮出した後は中のあのティーバッグ出していただいて、であとは飲むだけです。めちゃくちゃ美味しいんですよね。普通にまろやかで、ちっちゃいお子様でもすごくね飲みやすいと思います。ノンカフェインですし、冬の間の水分補給として麦茶とかね、ウーロン茶とか飲まれている方だったら、あと緑茶はね、テアニンとかカテキンとか入っているから、まあ、同じような感じでねリラックスしたり抗菌したりっていうのに役に立つかもしれないんですけど、緑茶紅茶はですねカフェイン入ってますから、なかなかちっちゃいねお子さんには飲ませられないじゃないですか。黒文字枝茶みたいにすごいまろやかな味でノンカフェインのやつだったら、家族みんなでね気兼ねせず一緒に飲めますので、一旦朝とか夜とかに煮出していただいて、それをまあ温かいまんまで飲みたかったら保温ボトルとかに入れといてね、でお子さんとか暑くて飲めないよっていう方はもう冷蔵庫にインして麦茶代わりにですね飲んでいただければいいんじゃないかなと思います。ぜひね皆さんもこの時期に改めてクロモジという植物に関してね、こういった活用法がいろいろあるよというのをですね頭の片隅にですね置いておいていただけると嬉しいです。はい、であと告知なんですけれども、この11月21日に大阪の心斎橋の会場で10時から12時、あと11月23日ですね、勤労感謝の日の、ズームでですね午前10時から12時にゆずポマンダーのワークショップを行います。ゆずポマンダーはですね古くからヨーロッパで病魔よけ、疫病よけとしてですね作られていたオレンジを使ったオレンジポマンダーというクリスマスシーズンの飾りがありまして、でそれをですね和風にアレンジをして和風ポマンダーとして作ろうという企画で出来上がったワークショップなんですね。これはですね結構毎年人気で、小さいお子様でも簡単に作っていただけるのと、実際に作っている作業をしている間ですね、柚子にクローブというスパイスをですねプスプスと刺していくんですけれども、この作業をする時にですね柚子の香りを、新鮮な柚子の香りをですねこれでもかっていうぐらい楽しむことができるので、結構皆さんね感激しながら楽しいって言いながらやっていただけるワークショップなんですね。ただ今年はですね私のボンミスでですね告知するのがめちゃくちゃ遅くなったんですよ。もう告知がギリギリすぎて、なんで今言ってるのみたいな感じなんですけど、ね、11月21日と23日ですよ、もう11月の半ばですよって普通1ヶ月ぐらい前から告知するのに、なんで今回に限ってまたこんな遅かったのかなって思うんですけど、正直ですね告知が全然行き届かなくて、申し込み人数が本当に少ない、もうなんかちょっと誰も来なかったらどうしようかなって思っています。はい、そんな不安な気持ちを抱えておりまして、ゆずの発注の関係があるから、なるべくですね早く人数を把握はしたかったんですけれども、で申し込み期限を11月14日までに設定をしているんですが、今募集開始して申し込み締め切り11月14日かよって絶対皆さんね突っ込んだと思うんですよ、メルマガとかラインとか見てですが、もしご都合がよろしければですね、ぜひ心斎橋の会場で一緒にプスプスとしていただければ嬉しいなと思います。オンラインに関してはですね、当日参加できなかったらどうしようっていう方も結構いらっしゃるかもしれないんですけど、プスプスしている時間とかもですね動画でアーカイブ残そうと思っていますので、当日リアルタイムで参加できなくても、例えば夜にですねゆっくりとお一人でプスプスと作業をですね進めていただけるような感じにしようかなと思っております。 概要欄にねリンク貼っておきますので、ぜひね参加していただける方はお待ちしております。はい、ということで本日のまとめ、今日のテーマはクロモジとインフルエンザの季節の心構えということで、クロモジのインフルエンザウイルスの増殖抑制作用の実験についてと、あとクロモジの精油やアロマスプレー、それから芳香蒸留水の活用の仕方、それから手軽に取り入れられる毎日のお茶としてクロモジ枝茶の提案をさせていただきました。どうでしょうね、久しぶりにラジオを再開してみましたけれども、ちょっと長尺でしゃべくり倒しているところはあります。今後ね、またよかったらこのラジオに、ゲストとか呼んでお話できたらいいなとは思っているんですけれども、我こそはという方はですね、ぜひご応募ください。はい、今日も和精油のある暮らしを叶えるラジオを聞いてくださってありがとうございます。番組の感想やご質問はコメント欄やレター、それから各種 SNS あるいは LINE までですね、お気軽にお寄せください。皆さんの声がですね、この番組を育ててくれていますので、本当にね、こういうテーマ扱ってとかあったらですね、ご希望をどんどんお送りください。で、あと今日お話ししたゆずポマンダー作りのですねワークショップについても、詳しくはですね和精油のある暮らしのインスタグラムとかショップページサイトの方をですねご覧いただければなと思います。11月14日までにですねお申し込みいただけると、ゆずのご用意がですねしやすくて大変助かります。それではまた次回お会いしましょう。和精油のある暮らしの小宮でした。